今日は子供と大人の合同礼拝ですので、今日曜学校で学んでいる旧約聖書から先ほどお読みいただきました出エジプト記2章1節から10節に書かれていることについて、その背景を交えてお話ししていきたいと思います。出エジプト記を読み始めますと、私自身少し混乱する部分がありました。それは人々の呼び方でありました。イスラエルの人々と書かれているところや、ヘブライ人と書かれているところがあります。イスラエルの人々というのはアブラハム、イサク、ヤコブの子孫12部族を指します。ヘブライ人というのは国境を越えてきたもの、川向こうから来たものという意味があるのです。主にイスラエルの人々が異民族に自分を紹介する際に用いた言葉です。ですからヘブライ人とイスラエルの人々は同じグループの人たちなのです。少し前置きが長くなりました。またユダヤ人という言われるところもありますね。本来はユダヤ人というとユダ部族の人たちを指す言葉です。バビロン捕囚というのがありましたが、バビロンから帰還したイスラエルの人々の多くが実はユダ部族の出身だったのですね。それ以降イスラエルの人々全体を指してユダヤ人と呼ぶのが一般化したようであります。こういう差はあります。しかしイスラエルの人々、ヘブライ人、ユダヤ人はすべて神の選びの民を指す言葉なのです。さて本日の聖書の箇所は、エジプトの大臣だったヨセフが死んでから400年ほどの時が流れた頃のお話です。大臣ヨセフの血縁としてエジプト王ファラオの保護を受けていたイスラエルの人々でしたが、王が幾度か代替わりする中でヨセフの記憶もだんだん薄れていき、新しい王はイスラエルの人々を含めたエジプト国内のヘブライ人を脅威とみなすようになりました。なぜならばヘブライ人はエジプトで暮らす諸部族の中でエジプト人に次いで数が多く、そしてまたどんどん増え続けていました。しかも男たちは皆立派な体格をしていました。エジプト王ファラオはこう思いました。もし近隣諸国との間で戦争が起きた時、ヘブライ人が敵軍に味方したらエジプトはひとたまりもないだろうなと思ったんですね。そこで王はより直接的なヘブライ人の人口抑制策を打ち出しました。それはエジプト全土に対してヘブライ人から男の赤ん坊が生まれたら一人残らずナイル川に放り込めという命令を出したのです。よりによってそんな時にイスラエルの子デビの血筋を引く夫婦アムラムとヨケベドの家に一人の男の子が生まれました。この夫婦には すでに息子アロンと娘ミリアムがいました。本来ならばファラオの命令によってこの赤ん坊はナイル川に投げ込んで殺さなければなりません。しかし愛しい我が子を殺すことはできませんでした。当然ですよね。そこで手元に置いて育てていましたけれども、3ヶ月もするともう隠しきれなくなってしまいました。そこで思案の末、ヨケベドたちはパピルスで編んだカゴにアスファルトとタールを塗って水が入らないようにしてからそこに赤ん坊を入れました。そしてどうしたかというと、アロー湖とか王宮の近くを流れナイル川の葦の茂みの間に置いたのです。そんなことをしてももし兵士らに見つかったら、王の命令が出ていますから即殺されてしまうでしょうし、またヘブライ人が見つけたとしても関わらないように見なかったことにして放っておいたことでしょう。結局その赤ちゃんは死んでしまうでしょう。でもヨケベドはそうしたのです。もう神様により頼むしか術がなかったのです。赤ん坊の姉ミリアムは弟がどうなることかととても気にかかります。そこで離れたところに身を潜めてじっと様子を見ていました。するとなんとファラオの王女が水浴びをしようとナイル川に降りてきました。このファラオの王女はトトメス一世の娘ハトシェプストという人ではないかというふうに考えられています。それにしても幼子がナイル川に流されたちょうどその時に王女が水浴びをしようとナイル川に降りてきたというのはものすごいタイミングです。その確率はありえないほど低いものだったのですが、それは決して偶然ではありません。神様がそのように導いてくださったのです。人の目には一見偶然のように思える事柄の中にもいつも神様が働いておられるのです。水浴びをするため川にやってきたファラオの王女がカゴを見つけました。そして王女が次女にカゴを取って来させました。6節のところにこうあります。開けてみると赤ん坊がおり、しかも男の子で泣いていたとあります。ここのところは口語訳の聖書ではこういうふうにあります。見よ、幼子は泣いていたというふうに訳されています。ここの箇所、これはかつてアブラハムの使い目のハガル、いわゆるサラの奴隷であったハガルがアブラハムとの間にできた子供イシュマエルですね、がさらに追い出されて 子供を連れ荒野をさまよっていた時、これは創世記の21章17節ですけれども、神は子供の泣き声を聞かれ、天から神の御使いがハガルに呼びかけて言った。ハガルよ、どうしたのか。恐れることはない。神はあそこにいる子供の泣き声を聞かれた。とあります。食べ物も水も絶え、ただ死を待つだけの母と子を神様は決してお忘れにはなっていませんでした。幼子の声を聞き、荒れ野に泉を湧き上がらせて、彼らを養われたのです。王女が籠を見つけ、開けてみると赤ん坊がおり、しかも男の子で泣いていた。というこの状況には、神はあそこにいる子供の泣き声を聞かれたとの響きが秘められています。たとえどんな絶望の状態にあろうとも、神様はそのうめきを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を覚え、イスラエルの人々を顧みてくださいます。王女もファラオの出したこの残忍な布告は当然知っています。王女はその幼子がヘブライ人の子だとすぐ分かったはずですが、王女は幼くして捨てられた血の身元、我が子を捨てざるを得なかった母親をとても不憫に思ったのでしょう。どうしようかと考えているところへ、離れたところで様子を見ていた幼子の姉ミリアムが、これまた絶妙なタイミングで、この子に乳を飲ませるヘブライ人のウバを呼んでまいりましょうかと申し出るのです。すると王女がそうしておくれと頼んだので、ミリアムは自分の家に戻って母のヨケベドを連れてきました。9節のところですが、王女がこの子を連れて行って私に代わって乳を飲ませておやり、手当は私が出しますからと言ったので、母親はその子を引き取って乳を飲ませというふうにあります。こうしてこの親子の計画は成功しました。ナイル川に浮かべられた幼子の命が助かったばかりではなく、ファラオの王女の特別な保護のもと、実の母親の手によって公然と育てることが許されました。ここでも神様が顧みてくださり、守ってくださったのです。そうして男の子は両親のもとで育ち、イスラエルの人たちの苦しい生活や神様の約束と希望についても学びました。十節には、その子が大きくなると王女のもとへ連れて行ったとあります。かくしてこの男の子は母親ヨケベドの手元に戻され、王女の名で保護され成長することができました。子供が大きくなると、おそらく5歳くらいではないかというふうにされています。ヨケベドは子供を王女のもとへ連れて行き、子供は ファラオの王女の養子になりました。王族の子としてこれから成長することになるのです。王女は彼をモーセと名付けていった。水の中から私が引き上げたのですから。王女は男の子にモーセというエジプト名を付けました。通常エジプトでは名前を付けるのは男性の役割でしたが、ここでは女性である王女が名前を付けたと記されております。モーセとは、これはヘブライ語で水の中から引き上げた、マーシャという語呂合わせ、モーシェだと考えられています。引き上げるというマーシャから名付けられたとされていますが、一説ではエジプト語の産むまたは子を意味するメスとかメセスから派生したものとも考えられています。なぜならばこの時代の王はトトメス一世ではなかったかとされているからです。トトメスとは神トトにメス子という意味ですねが付け加えられた名前とされています。いくら王女とはいえヘブライ人の子を養子にすることは王は許さないでしょう。ですから王女が忖度して王の子の意味を持たせメスとしてそれをモーセと呼ばせたのではないかという説もあります。ともかくも王女によって名付けられた名前の通り、後にこのモーセこそがイスラエルの民を苦しみから引き上げるために用いられる人物になるのです。モーセはヘブライ人でしたが、ヘブライ人を迫害するファラオの王女の一人に育てられ、その結果、ヘブライ人をエジプトの支配から解放することができたのであります。お祈りします。主イエス・キリストの父なる神様、憐れみ深く全能なる父よ、あなたの御名を崇めます。あなたは私たちの世界にどのような混乱が生じても、そこに新しい命を備えてくださることを感謝します。このようにして、あなたはまず偉大な預言者モーセを選んで、私たちに実戒を与え、あなたの身元に立ち返る手がかりを与えてくださいました。さらに、あなたの一人子、イエス・キリストを与えて、約束通りに十字架の上で贖い、救い、暗闇の支配者、サタンの束縛から私たちを助け出し、永遠の御国への道となってくださいました。どうか、すべての人々が、御子イエス・キリストと共に、また、私たちと共に、あなたの道を見出し、あなたの秩序のうちに自分たちの平和を見出すものとしてくださいますよう、助けを与えてください。この願いと祈りを、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。 アーメン。